東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りしてまいります。さて今週のゲストは証券コード3679株式会社次元代表取締役社長の平尾譲さんです。
サイト、しかも生活とかに密着するようなことをまとめて探せるようなそんなサイトを運営している会社ですね。
そうですね、はい、密着というかイベントごとに、はい、見に行くとその時に役立つサイトということですが、詳しく伺っていきたいと思います。証券コード3679株式会社次元代表取締役社長の平尾譲さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず、御社の事業内容ですね、こう簡単に解説をお願いできますでしょうか。
はい、弊社はですね、いわゆるですね、求人情報であったりとか住まいであったりとか結婚、車であったりとか、いわゆる生活の中でですね、人生の節目節目になっているようなイベントにおいて、特化したですね、専門サイトを複数運営をしているですね、事業を行っている会社でございます。ユーザーの方からするとですね、インターネット上でやっぱり情報が、あふれ返っていてですね、かついろんな専門サイトさんもおありなんですが、それぞれ行き来しながら探していらっしゃるというところに、ニーズを発見しまして、そこを弊社であれば一括で検索して応募して問い合わせができるというようなプラットフォームを運営している会社でございます。
本社のだからサイトに行くと、その人生の節目節目のイベントに必要なものが情報がすべて揃うというふうに思っていいわけですね。
はい、そういうコンセプトでやらせていただいてございます。
私が行くときは何かあったら、ね、探してこれはどうだみたいな話ですけど、はい、一括してこうワッと検索できちゃうっていう話なわけですね。
はい、
確かに検索するといろんな情報が今ずらーっと出てきて、どれを一番中心に考えたらいいのかっていうのが分かりづらいですけど、そういうところではとても助けになってくれるというものなんですね。
はい、
ちなみに収益構造ってどんな風になってるんですか。気になるんですけど、
収益構造はですね、いわゆる消費者の方にとってはですね、無料で使えるプラットフォームであるんですが、いわゆる企業のですね、メディア企業の方々から広告費を頂戴している形でございまして、ユーザーの方がですね、いわゆる、求人情報であれば、求人の応募であったりとか、不動産の物件の見積もりであればですね、資料請求をしたタイミングであったりとか、そういったタイミングですね、成果報酬で、広告費をいただくようなモデルでやらせていただいてございます。
ちなみに同じような仕事をしている上場会社ってのはあるんですかね。
私たち歴史で言うとやはりヤフーさんであったりとか、はい、楽天さんがやってたようなポータルサイトさんの、時代とまたちょっとまた違ってくると思うんですが、いわゆるポータルサイトさんがやってらっしゃったところをさらに専門性を高めて私たちは提供している限りでございますので、あまりこう直接競合するような会社さんって今上場企業様には存在してらっしゃらないというふうには思っております。
ポータルサイトで探しに行ってもやっぱりまだいろいろ出てきちゃいますもんね。
それ
は御社の方はもっと厳選できるっていうような形なわけですね。
はい、
前期だと2桁の増収増益達成されていて、はい、また今期もこれ創業以来ですか、9期連続の増収増益見通しということになりますので、ニーズは非常に高まっているというふうに考えていいんでしょうか。
そうですね、私たちが業業を拡大している中でもいくつか要因がございまして、まずやっぱりマーケットがですね、私たち生活サービスなので、安定して大きなマーケットで勝負ができているというのは一つございます。で、二つ目として私たちはやっぱりスマートフォンのところですね、かなり3年4年前ぐらいから投資を行っておりまして、時代がスマートに追いついてきたのもありまして、だいぶそのスマホかける生活領域の中でのプレゼンスというのはかなり上がってきたというふうに思っております。で、三つ目がですね、私たちの中では M&A なんかも積極的に投資をしてございますので、その他複合要因も含めてですね、成長できたんじゃないかなと思いますし、まだまだ大きくなるんじゃないかなというふうに思ってございます。
ちなみに今ライバルが実質ないという話ですけど、なんか御社儲かってんだったらやってみようかなって大手が入ってくるっていわゆるその参入障壁の問題、このあたりはどうお考えですか。
そうですね、私たちはかなり自信があるというところも裏返しになってるんですが、成果報酬型でやってございまして、かなりキャッシュフローでいうとですね、成果を出すまでかなり困難な道のりが複数あるというような形なんですよね。で、かつやっぱり実績をかなり出していかないとですね、私たちの提携媒体の皆様は大手の方々中心でやってますので、 かなりご実績のですね、信頼性であったりとか、まあ、かつ今昨今情報に対する取り扱いもかなり厳しく皆さん扱っていらっしゃる場合が多いですので、まあ、このあたりの営業の壁が一つと、でもう一つやっぱりマーケティングが皆さん難しいというところをまあ多々聞きまして、うん、私もやっぱりまあ 4,5 年前ぐらいから儲かってるというふうに話題になっていてですね、インターネット業界の中でもかなりフォロワーの方っていうのは参入を一気にされたんですが、はい、その時の一つの障壁はマーケティングのところで、まあ、顔つきを似せたサイトは作れるんですが、人が動くサイトを作れなかったっていうのは大きかったです、まあ、それを裏支えするまあユーザーさんのまあインターフェースっていうんですかね、ユーザーインターフェースとかデザインの力もしくはシステムのテクノロジーの力が障壁になっているのかなというふうには思っております。
先ほどスマートフォンの話も出ましたけれど、はいはい、昨年ですか、海外でのスマートフォンアプリを出されたりとかいうところもかなり注目されたと思うんですけれど、はい、海外でのスマートフォンのその状況というのは今どういう感じなんでしょうか。
そうですね、まあ、海外の方がですね、日本が逆に特殊でございまして、はい、まあ、よくガラパゴスと言われると思うんですが、はい、やはりフィーチャーフォンのですね、いわゆるガラ系の分野なんかは日本特有の文化だったと思っていて、まあ、逆に言うとパソコンの比率よりも東南アジアに関してはスマートフォンを持ちの方の方が多かったり、もうガラケーの時代をですね、まあ、飛んでしまって、もう特にスマートフォンから持ってらっしゃる方々が多いので、私としてのスマートフォン の、まあ、ノウハウであったりとか、まあ、ケイパビリティみたいな能力っていうのは海外に輸出可能かなというふうには思っております。
うーん、今東南アジアのお話も出たので伺いますけれど、はい、ベトナムで格安航空チケットのサイトをやられているという、はいはい、このあたりの動きはいかがなんですか。
そうですね、まあ、私たちの中でですね、もともとやっていた求人であったりとか不動産なんかもそうなんですが、これから力を得ていく領域の一つにですね、ライフイベントではなくてライフスタイルという領域があるのかなと思ってまして、非日常的な人生で1回2回のまあ節目節目というのは、まあ、非常に大きなマーケットであるんですが、そこから日常消費のところにですね、拡大していきたいというふうに思っておりまして、まあ、その一つの分野が旅行であったりとか、その中でも航空券の分野から私の方は、東南アジアの中でベトナムで今オフショリングの拠点があるので、そこをベースにして作っている形でございます。
実際そのベトナムってのはどんな感じなんですか。
今ですね、ホーチミンでですね、一つ、はい、次元ベンチュラとですね、開発のオフショアリングの子会社を作っておるんですが、まあ、ここは一つですね、国内の競争環境がかなり変わってきているところを見ておりまして、まあ、一つやっぱりエンジニアの獲得競争というのは、この業界かなり熾烈な競争が起きてます。で、そこをまあ一つですね、私たちかなり早めに、こうなるであろうと思ってですね、戦略を打ちまして、実際にかなりですね、私たちの中でベトナムの中で、技術力が高い方々、特にホーチミン工科大学であったりとか、日本でいう東工大の方とかですね、東京大学の方々を中心に集めておりまして、今、ベトナムで50名のですね、エンジニア体制を作ってます。で、ここでベース、まあ、次元のバリューチェーンで、国内でできたバリューチェーンを整った段階で、まあ、輸出をして、オフショアリングをしながら拡大再生産をしながら、そのかつですね、事業開発も一緒に行っているという形です。なのでもちろんマーケットとして見た時のベトナムというのは魅力的であるんですが、技術力として見た時のベトナムというところを着目点に入ってきました。
はい、これまだまだ海外というのはこれからですか。
そうですね、私たちまあ収益でいうと本当に 99% やはり国内の売り上げでございまして、ただやっぱりこれから、まあ、日本ももちろん2020年オリンピックのところはもちろんあると思うんですが、それ以降もですね、東南アジアってまだまだ伸びていくと思っているので、このあたりを契機に海外展開をしていきたいなというふうには思っております。
海外でもやっぱりその基本的には一括検索みたいなことをやっていくっていう話になるんです
ね。そうですね、ただやっぱりマーケットが日本とちょっと変わっておりまして、まあ、海外特にその新興国とですね、これから発展される国に関しては全然戦略が違うのかなと思っていて、やっぱりもうすでに発展していらっしゃる国に関しては私たちのまあ業用というのは横展開すぐできるというふうに思ってます。で、これから私が今まで申し上げた東南アジアであったりとか、これからアフリカに関して、これからメディアを作っていく段階なので、まあ業態としてもしかしたらメディアをいきなり作っていく方が早いのかなと思ってまして、このあたり比較しながらですね、海外戦略を担いつつですね、フィジビリを重ねている形でございます。
はい、
はい、
ゴムとか外でやるようになるわけですね。
興味深いですね。でもね、そういう特別なイベントから今度はもうその生活の中の一部にっていうようにまた変化していくっていうのも楽しみですよね。成長戦略作ってらっしゃって、その中に3本の矢というのが文字があって、どんなものなんだろうと思ってるんですけど、このあたりちょっと説明いただいてよろしいですか。
ありがとうございます。私たちですね、企業の成長戦略ですね、事業のミックス3本の矢というふうに申し上げておりまして、基本的にこの3つの矢をですね、きちんと打ち抜いていければ私たち事件としては拡大できているというふうに思っております。 で3つの矢をですね説明させていただきますと、1つがですね領域の拡張という形でございまして、うん、これはもういわゆる私たちがやっている、まあ、求人であったりとか住まいであったりこの分野を広げていくという形でございます、うん、でもう一つが今日の論点の一つだったかもしれませんが、地域の拡張という形で海外展開であったりとか、もしかしたら日本国内でもですね、今東名阪が中心にやっておりますが、これから地方創生であったりとかこのような分野なんかも一緒にやっていきたいというところです。でもう一個がですね、収益形態の拡張という形で、今次元という会社は広告業で飯を食っている会社でございますが、これからやっぱりインターネットの集約っていうのはですね、これからユーザーさんから直接お金を徴収するモデルであったりとか、e コマースであったりとか金融業であったりとか、そういったところにですね拡大をしていきたいというふうに考えてございます。
うん、次元って次元を超えるっていう意味があるんですよね。
はい、ありがとうございます。
そうするとじゃあ創業の時からまたさらに次元がこう広がって、なんか広いところに行きそうな感じがしますね。
ありがとうございます。
はい、最後にでは10年後ですね。この世界ってちょっと動きが早いのでなかなか、
どうなんですかね、
イメージするのは非常に難しそうなんですけれど、社長が今描いていらっしゃるその次元の10年後の姿ってどんな姿ですか？
そうですね、成長戦略は事業のミックスをこれまで通りやっていこうというふうに思っているんですが、10年後どこまでかというと、まあ、業界かなり激しい業界ですので、ある程度まあ定性的な話もあるんですが、次元という会社自体はですね理念がありまして、ユーザーの皆様の生活機会の最大化というふうに申し上げております。いわゆる、まあ、今昨今格差社会とか言われている中でですね、やはりいろんな頑張っていらっしゃる方がいらっしゃって、その可能性を広げていきたいというところでございます。でいろんなやり方あるんですが、私たちの次元の、まあ、グループをこれから増やしていくということもですね考えていこうと思っておりまして、昨年度はかなり M&A ですね、お金もかなり使わせていただきましたし、かつ PMI なんかもかなりうまくいっておりまして、順調にですねグループ経営なんかもうまくいっているのかなというふうに思っておるんですけども、これからですね今までは 100% 買収をして次元の中でやってたところから、やはり中小企業であったりベンチャー企業である我々が変わっていくだけじゃなくて、大企業の皆様とご一緒しながら、まあ、日本であったり世界を変えていくっていうのはもう今後もできるんじゃないかなと思ってまして、まあ、一つリリースも出しておりますけど、スカイマークさんのですね支援なんかもその一環として、ご一緒させていただいてございまして、やはりいろんな大きな産業の方々いらっしゃるんですけども、ご一緒できてないケースというのはかなりあるのかなと思ってまして、非 IT の中で非常に大きなマーケット複数あると思いますので、このあたりご一緒しながら、私たちだけじゃなくて一緒に大きなですねビジョンを描いてやっていきたいなというふうに思っております。
はい、今日はありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
今回のゲストは証券コード3679株式会社次元代表取締役社長の平尾城さんでした。
なかなかユニークな仕事をなさってる会社でしたね。
そうですね、はい、生活に密着した
企業になって、
ね、本当ですね、さらになっていきたいということでしたね。
若いですしね、まだね。
そうですね、はい、これから楽しみですよね。 次回もお若い社長ですよ、はい、証券コード3674株式会社オークファン代表取締役社長の竹永秀一さんをお迎えします。
楽しみですね。
ぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。